皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ龍谷大学教授中野保です。
柴田香織です。
秋深くなってきた京都にお邪魔しておりますメディアウォッチャーの徳良信義です。一月っていうのはあっという間に過ぎまして、はい、11月私の誕生日も終えましてですね68歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ私が生まれたのは1945年ですからちょうど終戦の年敗戦の年というかね、まあお腹に入っている時は戦争中やったんですけれど、
その時ってやっぱり人口ね子供を産む人少ないんでしょ。その戦争中で戦後すぐ生まれる、
ね、だから僕の学年というか人たちは一番少ない時って言われてますね。
どれぐらい少ないんですか段階の世代に比べて。
いやどうなんですかね、段階の世代っていうのは僕らより 2,3 年後ですからね。そうすると教室がどんどんどんどん増えていって、なんかバラック建てみたいなね教室で、小学校もやったっていうね、僕らの後ですよ。だけど1945年生まれっていうのは本当に少ないんです。これ鳥年
一応戦争を知らない子供たちに
入るんです。一応入るんです
よ、ね、けどお腹の中では知ってますね。
知ってる、
うん、数え年でいけば完全にね下半、
今日はね戦争に結びつく気かねないというね、はい、秘密保護法案今ね国会で審議していますけれど、はい、こういった話にですねなるべくこう最終的には持っていきたいなと思ってるんですけれど、はい、まずはですねなんか今信用が置けない社会というかね、うん、ちょっと信頼とかね、信用とかいうのがねなんか崩れてる。それでメディアも書き立てますから、ね、どうなってるんですか。
それ思いますね。なんか最近ほら食べ物の事件じゃないわ、食べ物のニュースが多いんですけど、
偽装、
やっぱり信じてお店に行って信じて購入して食べるのにそれがなんか嘘ばっかりってなるとちょっと怖いですね。やっぱ口に入ってくるもんなんで、
やっぱりその背景には、例えば阪急阪神のね、レストラン阪神してても、はい、今すごい競争社会 で円安なんで輸入物価が高くなると、だけど、消費者は安いもの欲しがってて、まだ給料あんま上がってないんで、そしたらどうしてもそこにいるシェフなりは、食材でね仕入れで安くするしかないと。そうするとどうしてもそういうことが起こってくるんで、もしそれが発覚したら、いかにこのリスクマネジメントの観点から大きなねブランドに関わる大きなロスが発生するかということを先知っておくべきだったと思うんですけどね。
確かにね、まあ、その私たちこう食べに行く側も結局いいもので安いもんがいいっていう、まあ、そんなうまい話はないんですけどね。でもそうやって言うから、そうそうそう、それを認識もっとしないといけないのかなと思いますね。な
ん
か
消費者側も、
高くても美味しかったらいいっていうそういう声があればよかったのかもしれないけど、やっぱり安くて美味しいものっていう、それになんかどうしても応えないといけない、でしてはいけないことをしてしまうっていうね。でもやっぱりそれを一回してしまうと信頼って一回失うとそれを回復するのに本当に時間がかかるので、やっぱり何があってもやっぱり嘘はいけないですよね。
嘘はいけない。どうしたら防止できるでしょうかね。
ね、防止っていうのはねこれ本当に難しい話で、例えばね今ネット社会なんですよ、そうすると伝わりも早いんですよね、昔だったら小さな村やったら村でそこで作ったもの、それは生産者も分かってたし、どんなもの、あのおっちゃんが作るのは美味しい、こっちのおばちゃんが作るのはまあ安は分けてくれるけれど、そうでもない、まあそうやけど値段に応じてこれ買おうかとかね、顔が見えてたという社会、でそれがだんネット社会が広がっているにもかかわらず、その自覚がない人ってたくさんいると思いません？
そうですね。だから、おっしゃったように安いもの食べたい人、あるいは高級なもの食べたい人、だから同じ和牛でもね、オーストラリアから持ってきた肉とか値段全然違うでしょ、350g でステーキハウス行って1万円か5000円でもね、やっぱり和牛のね、黒毛和牛食べたいという人はちゃんと表示すればいいと思うんですね、
その表示を偽装するわけでしょ。
偽装するんじゃなくて、やっぱりちゃんと
書くべきもんね。本当でもいいと思う。だって例えば、オージービーフでこんだけ安いって分かってて、それを買わはる人もたくさんいはるわけでしょ、 だからそれをもっと明確でいいんちゃうかなって思うんですよね。例えばファミリーレッスンではもうこういう食材でこの値段ですよって、うん、それで分かってやっぱり安くてもそれが美味しいから来る人もいるじゃないですか。私この間あと逆にねびっくりしたんですけど、あの祇園の水井ってところに、うん、あの なかなか予約を取れないところに、うん、まあ、連れてってもらって、うん、すっごい高いんですよね、うん、もう最低が何万みたいなこんなとこ来はんのかなって思ったら満席で、しかももう全然予約がこの先も取れないって言って、うん、でいやものすごく食材もちろんいいんですよ、うん、でそんだけ高くてもいいものをやっぱり食べたいって人がこうやって来
は
って、
日本は多いんですよ、
もうね予約取れない、うん、だからいいものは高くても本当にそれを食べたいって人は食べに来はるし、うん、逆にいやいやもうそんな高くなくて、うん、ちょっとぐらいね味があれでも味付けでね美味しくなることもたくさんあるし、うん、それでいいっていう人もたくさんいはるから、なんか逆にもうそのままでいいんちゃうかなと思いますよね。
そうですね、
変に細工するからややこしくなっていくというか、
だから中野先生がおっしゃったみたいに、そのなんで細工せざるを得ないかっていうのは、うん、その消費者にも責任があるという ね、 うね、あのこともあるんだけれ ど、ね、そしたらそれをどう防ぐかっていうね、うん、やっぱりあのこのメディアの広がりっていうのを見てると、うん、あの異常と思えるほどもう毎日連日そればっかり書きますよね、うん、あるいはテレビやったらテレビでバンバンバンバンやるわけでしょう。そうするとあの今吊るし上げ社会っていうことを言うんですよね、うん、誰かを吊るし上げないと
スケープゴードみたいな、
ね、みんな、そうそう、うん、スケープゴード、みんなが納得しない、なんかねその魔女狩りとかね、こういった怖さもあの感じませんか。
感じますね、とそうだったら第三者的に、うん、その監視する監査するようなね、そういう企業内に、うん、やっぱり年間その人に、まあ、プロでねコンサルタントで1000万円払っといたら、うんうんうん、だから そこに商売に携わってる人はやっぱり安く、ね、うん、利益を上げなあかんという、うん、まあ、一応事業部制みたいなものがあってね、やっぱりどうしても、円安になって材料費が上がればなんか、ね、うん、やらなあかんということになるんで、うん、その時にやっぱりブランドを維持するために第三者が見てなければデパートの方にも影響するでしょ、うん、特にブランドのあるデパートがそういうことすればね、
はい、ブランド力っていうのが、ね、全部疑われるわけだから、
うん、そうですよね。
あのブランドっていうのは、ね、
大手の百貨店でもそうそうそうそう、あれもショックだった。
どう思われます、ブランドの定義というか、うん、僕はねブランドっていうのは、うん、高うても買うことやと思ってるんですよ。
まあそうですね、うん、
それがブランド
やと。そう、高くてもいいものだから、うん、やっぱ消費者は買おうと思うし、うん、そこで買ったことがプライドっていうか、
う
ん、
そうそうそうそう、
私はここで買ってますって、
う
ん、だからその自尊心を、そうそうそう、傷つけるっていうのはダメですよね、うん、
最高のマーケティングはやっぱりブランドがあって、うん、マーケティングの宣伝しなくてもね勝手にリピーターというかね、そのブランドを信じてくる人、うん、それが最高のマーケティングのメソッドなんですね、うん
うん、だから中野さんもおっしゃってるように、よくねおっしゃってるように、情報っていうのには嘘と、うん、それから風聞と真実、
う
ん、この3つしかないと、
うんうん、
でそれを見分ける力っていうのはね、うん、それを売ってる人にはね、僕ねやっぱり あんまり期待してないんですよ、うん、というのはテレビの作り手だってそうなんですよね、うん、同じようなことを言えるんですよね、うん、作り手っていうのは、まあ、一生懸命作ってる人もいらっしゃるし、ええ加減作ってる人もいるというね、現実が僕はずっと40年間見てきてるんですけれど、そうじゃなくっていい視聴者を育てるっていうね、見分ける力を、消費者の方あるいは視聴者の方が持つっていう、この教育の方がね、僕じわじわだけれど時間かかるけれど、うん、いいんじゃないかなという気はしてるんです、うん、
それはやっぱり、うん、おっしゃったようにインターネットとかソーシャルメディアが、うん、そういう見抜く力、
うん、
一つなんかねそういう偽装をやれば、うん、一気に広がってしまうということを、はい、やっぱり生産者側が理解すれば、うん、やっぱりちょっとねそこにリスクマネジメント的な考え方働くと思うんですけどね、
うん、確かにそう思います。で私ねこの間記事を見てすごいなと思ったスターバックスなんですけど、うん、スターバックスははっきり言って高いじゃないですか、
うんうん、
でどんどん周りのね、うん、ところっていうのはコーヒーの値段を下げていってるにもかかわらず、うん、スターバックスは絶対値下げをしない、うん、それはそのやっぱりブランドっていうものを大事にされてるんですけれども、うん、でもそのスターバックスっていうのは値下げをしない代わりに あの顧客満足度をアップさせようと来てくれた人、うんうん、だから、例えば仕事とか勉強とかできるようにコンセントいつでもできる、うん、パソコンとか使えるように携帯を使えるように準備しようとか、うんうん、あと社員教育を徹底的にされてるんですよね、うん、ということでやっぱり心地よい場所を提供していると、うん、自分たちはやっぱりその自負があるから値下げをしなくてもお客様が満足してくれる、うんうん、でも実際それで成功されてるわけじゃないですか、
うん、リピーターが来るというね
そうなんですよね、うん、だから値段だけじゃなくやっぱりそういう付加価値であったりやっぱ信頼を得るっていうそこがすごく大事なのに、うん、そこを忘れてなんかこう値段を下げたり質を下げてしまうっていうところに行ってしまうのがなんかすごく残念な気がしますね、うんうん、それは
プロダクトというか、うん、差別化というかね、うん、製品自体が素晴らしくて、うん、プライスリーダーシップで価格を落とさなくてもいいということになるんですね、うんうん、そうするともしそれを自分に当てはめた場合、うん、自分っていう商品をいかに磨くかっていうね、スターバックスというコーヒーという商品自体がいいという、うんうん、そこが僕大事だと思うんですね、うんうん、エステの仕事なりこういう、化粧品を選ぶんだけど、
自分自身化粧品また新しいの
もそこのね、うん、新しいところでね、それはね柴田かおるさんが綺麗だから肌がすごい今も綺麗だから、うん、だからねそういう人がやっぱりこういう本当に、まあいわゆるなんていうんですかねその役学的に基づいた新しい化粧品あれば絶対素晴らしい需要があると思うんですね。それは作る人自体がやっぱり美しくなければいけない、自分自身が商品だと思うんですからね、うん、いかがですか。
そうですね、私もあのやっぱり本物じゃないと、うん、あの皆様にお勧めしたくないっていうすごいこだわりがあって、うんうん、でまあ自分もそのあの薬科大で勉強していつか自分のコスメを出したいなっていう
夢が。あ、だから薬科大行かれたんですか。
いやいや、それはたまたまたまたまなんですけど、偶然なんですけど、うん、まあでもその自分自身が化粧品を使っていて、やっぱりなかなかあのあもっとこうだったらいいなだったらいいなというものが多くて、で自分の中で納得いくものっていうのを探せて、で自分がちょうど40過ぎた頃に周りの人もやっぱり40過ぎると急に肌っていうのが張りとかツヤがなくなると、でそんな中でやっぱり、素肌力を取り戻すのが大事だと。結局ね、素肌が綺麗であれば化粧もそんなしなくて済むんですよね。でやっぱり保湿が大事、でも私はやっぱり負担かけない自然のものを使いたい、そういうこだわりの中でたまたま京都薬科大学の教授との出会いもあり、本当にいいものをということで、製造元の野村さんとこが特許取っていらっしゃるエビネランっていうランのエキスを使わせてもらって、うん、本当世界13カ国で特許を取ってるもんなんですけれどもね。で本当にいいものだっていう、そうなんです、うん、その京都薬科大学の研究室の中で、まあ、研究していただいて、うん、やっぱりアンチエイジングに効き目があるっていうのは学会でも発表された。やっぱりそういったちゃんと証明できるいいものを、そして自分も何度も何度も使って研究所と試作を繰り返してやっぱり誕生したんですね、うん、だからやっぱりそういう自分もこだわりがあるし、うん、よくなんとかプロデュースって言って名前だけ貸してるとか、そういうのは嫌やったんです、もうとことん開発にもこだわって入りたいっていうね、うん、でもやっぱりそういうもんじゃないと私は自分の性格的に言う人様にいいですよって言えないので、うん、そう思うとなんかどうかわからへんね、うん、ちょっと嘘ついたものをね、うん、なんか表示してね、うん、なんか お口の中にっていうのはちょっとね胸が痛いですよ、ね、そんな
味噌もクソも一緒というね、
うん、そうなると、ね、ちゃんとしてはるところもそう思われるのがちょっと嫌ですよね、
う
ん
う
ん、
だけど京都は木倒れっていうね、うん、着物もあるし、はい、それから食い倒れもいろんなところがいっぱい京都はできてるじゃないですか、はいね、食べ物も美味しいし、そういったそのブランド力っていうか、うん、京都そのものがブランド力じゃないですか。
そうです ね京都そのものが商品であって、ね、今おっしゃったように R&D というかね、うん、リサーチデベロップメントから、うん、研究開発から入られて、うん、そして製造も、ね、ちゃんと見て、そしてプロモーションというね、うん、柴田さん自身がそのプロデューサーでもあって顧客でしょ、お客さん、ね、消費者の目で自分が一番美しくなりたい、うんうん、そのための化粧品の開発ということで、はい、
まあ、柴田さんの場合、ね、動く広告塔だからね、
広告塔で実際ねそれ使っておられるということは、それはね最高の商売というのは自分が好きなことをやって、うんうん、みんなに喜んでもらって、それがお金としてなってくるっていうね、 その単に先ほども偽造するっていうのは単にその儲けのためだけやってるからそういうことが起こるん で、
う
ん、本当にお客さんのことを思ってやる、うん、それがブランドになるという考え方、ね、
そういうお店っていうのは本当京都にも多いし、うん、僕の住んでる神戸にもね、うん、いっぱいあるんですよね、いいお店って。それがその本当にひとまとめでなんかこう偽装とか、うん、そういうね見られる社会っていうのがね、それはさ一番最初に言ったようにこのネットっていうね、うん、この広がり、
うん、
それからそういったものを世の中に知らしめるっていう、まずは内部告発がたくさんあるんですよね、
う
ん、あれからね、でそういった社会っていうのだということを自覚する人、うん、でそんな社会がそうなってるって分からん人、
うん、
この差は僕ものすごい大きいと思ってる。
大きいですね。ちょっとブレイク入れましょう。
はい、
ここで、はい、いつものようにここでハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、この番組は株式会社トライオン財団法人アジア南洋協会の、ご協力でお送りしております。
はい、柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。まあ人間が偽装するっていうね、
うん、
でその人自身も偽装ばっかりしてた人生ってこれつまんないですよね。僕は68歳になったんですけれど、うん、本当に慎重に生きようと思ってるんですよね、うん、これ晩節を汚すっていう、
うん、
ことは絶対に今までいただいてた僕に対するね信頼とかそういったものがね例えば全部崩れちゃうわけでしょ、
うん、
それは家族も全部巻き込むわけでしょ。だからそんなものが、あるっていう人といやもう別に何にも俺失うものはないわっていう人もいるじゃないですか、
うん、
この人って怖いだけれどねふと魔が差すみたいなことを犯人が言う場合あるんですけれどだけどねよく考えてそれで平常は本当にあの人はいい人ですよいう報道がいっぱいあるじゃないですか、うん、あの人にしてもねそうするとこういうことを起こす人っていうのは昔やったら極悪非道のね、
うん
人っていうのはそんなんが血祭りに挙げられたけれど今や普通の人がちょっとしたも、ね、ことでっていう方が僕怖い、うんね、
人間っていうのは性悪説で語るか性善説で語るか、うんどちらかに分かれると思うんですね。だから性悪説だったらやっぱり監視機能というかね、
うん、
特別な秘密法案みたいなねああいう形で国家が何かで形で監視しなければいけない、
うん、ということで公務員が何かを、ね、そうそうバラしたらいけないとかね、うん、そういうものを監視する
だから今自民党政権が強くなって、うんね、そういう、国民を国民というのは信用を受けないかもしれないから国家という官僚が、
うん、国という
ね国というね、うん、そうそうそう国が、それに対して監視するというのが、うん、ちょっと今の兆候でもありますね、
うんうん、僕はね1945年っていうのは、うん 終戦を迎えた年っていうのはね、はい、国というものにこれは形のないものですよね、
うん、
国民というのは形があって見えるもんやけれど、国っていうのは見えないものに全部罪をなすりつけたというか、うん、それで終わっちゃったわけですよね。
そう、責任が誰か
と、うん、責任はもう、うん、だから東京裁判でもよく読むとですね、うん、人たちは何にもね、戦争を起こしたとか戦争したことに悔いてないんですよ、うん、そうじゃなくて負けた、日本が負けた責任を私たちは取りますって言って死刑台に登っていったわけです、うん、それはね、しかしちょっとおかしいよと。またせっかく広島でね、今年夏僕は広島の行ってきましたけれど、再び間違いを起こしませんという誓いをね、破るようなことが、僕、戦争起こってしまったら誰も止めようないと思うんです。
ですよね、
うん、でもそれまでに小さいところをね、
戦争ってなんかもう、はい、私悲しみしかないと思いますね、
うんうん
う
ん、愚行なんですよ。
そう、
68年間ね、僕はこうやって平和にね、うん、生きてきた。今さらね、うん、僕はアメリカっていうのは好きですよ、
はい、
面白い国だと思う、バランスのいい国だと思ってるんですけれど、だけどやっぱりね、ピストルを持ってる国っていうのは怖いなと、う
ん
う
ん、僕はアメリカで、ワシントンにいる時に学んだの、はい、僕はシンクタンク、この番組シンクタンクジャーナルですけれども、はい、武器を使って、うん、平和を追求するかね、うん、悪がいたら、
うん、
あるいは情報活動でね、
はい、
孫子の兵法のように百戦戦って百勝するためには全て情報合戦でね、
うん、
秘密を暴くということなんですね、
うん、
だからメルケルとドイツのね、はい、アメリカがそういう盗聴したとか言うけど、うん、僕はね、ああいう情報っていうのはね、戦争することに比べたらね、
うん、
やっぱりそれでもし戦争を防ぐんだったら僕はいいと思うんですね、そういう、
うん、
あらゆる
手段を使って、ね、その部分ではね、許せる部分がある、
それはね、本当に戦争するかどうかで情報が全てですからね、
はい、
そこをね、やっぱり盗まれた方が僕悪いと、
うん、
と反対にそう思うんですね、うん、どう思います、それは、
うん、
でもそうですよね、
うん、
考えたらね、
うん、だからね、各国ハニートラップも消えないというかね、やっぱり情報を得るように、
う
ん、そういう女の人がね、
僕かかってない
と
しょうがないですよね。
あれでもすごいみたいですよ、その例えば、うん、例えば徳良さん、うん、さんやったら、うん、もうどんな好みかっていうドンピシャを連れてきはるらしいですよ私その情報もがまたすごいなと思って、いや
それで平和来るんだったら、柴さんのネットワークで作ってもらってね世界平和に貢献してもらえばでそれで戦争を防ぐんだったら悪くないと思いますけどね、
ねえ、だからそう思うとね、情報はどこでも漏れるかという、
僕ね、はい、戦争を考えた時にね、あるいは自衛隊を考えた時にね、吉田茂元首相ですね、はいはい、その頃は要はトップが、首相、総理大臣が防衛大学の、あるいは防衛省のトップですから、うん、その時に防衛大学の第一回のね、卒業式で吉田茂が言った言葉っていうね、これ世間ではそうなってるんですけど、ちゃんとですね、資料を調べると、
はい、
平間洋一さんって軍事評論家いらしたんですよね、僕は何回かテレビでも見てたんですけど、もう相当のお年なんで あれなんですけど、この方がね、それは雑談でやったんだということを言ってらっしゃるね、だけど素晴らしい言葉なんですよね、それでそれがちゃんと残ってるというね、ちょっとね長いというか聞いていただきたいんです、はい、ぜひね、君たちは自衛隊在職中決して国民から感謝されたり歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない、きっと非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない、ご苦労だと思う、しかし自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されたり国家存亡の時とか災害派遣の時とか国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなんだ、世界を、ごめんなさい、言葉を変えれば君たちが日陰者である時の方が国民や日本は幸せなのだ、どうか耐えてもらいたいと で、これはあの昭和32年、1957年にですね、うん、吉田茂さんがですね、あの防衛大学 の、 あの生徒たちに、こんなことを喋ったんだというですね、うん、ことで、やっぱりあのこれと思うんですよね。やっぱりあの国としての守りっていうのはやっぱりある程度は僕もいると思うんですよね。だけどそうするとその中に権力争いが起こったり、あるいは防衛省ですけど、今はこれちょっと前まで防衛庁だったんですね。それが昇格していく。しかも軍備的にはですね、かなりのものを日本は持っているというね、こういった状況の中において、昔の治安維持法みたいなね、あのものがこうまかり通るようになるとですね、これはちょっとやばいなと。そのメディアでもですね、公務員の方が萎縮してしまって、あの牢屋に入るんやったらそんなこと言えないということがたくさん増えてくる。だけど国民にとってやっぱり知る権利というか、これを犯すことになるというね、こういう法案がですね、やっぱりズボズボっとこう通っていくと、これはちょっとねと思うんですけどね。
ちょっと怖いですね、それは。そういうことを通れば ね、あるいはよく言われる外交官なりも、意外と外人と外国と交渉者に守秘義務が意外とないんですね、日本の場合。だからそういう言われた情報を全部流してしまえば、向こうも本当に情報を言わないようになるという、まあ我々の
組み
方、二面性が非常にダブルスタンダードですよ、これは。一方はいけれども、一方は悪くなるというね。
だからね、保護法に賛成する人たちは、アメリカと付き合えなくなるよっていうことをね、表看板にしてるんですけれど、だけどね、本当の真実というか、真実っていうのはどこにあるか、あるいはそれをですね、見分ける力っていうね、
一番大事なのはもうそこしかないですよね。
そこなんですよ。だから学生に今日もね、道場のお嬢ちゃんたちに言ってるのは、本当に自分を鍛えることよって、で道歩いててもイヤホンで音楽聞くんじゃなくって、京都の街なんだ、で今どんなことが、どんな音が聞こえてるかとかね、虫の声も聞こえるだろう、空を見れば綺麗な三日月が上がってるかもわからないというね、そんな自分を鍛えるっていう、
でも大事です。私もでも20代の子やっぱり言われますよね、本物を見なさい、感性を磨けっていうことをね。なのでやっぱりそういう見極めというか、最初やっぱり自分の目を信じるしかないので、そういったものを育てていくことが大事になってきますよね。
まあ、自分で、まあ、自分の直感力に従うということと、もう一つは奥の古今東西の文献論でね、勉強していろんな話を聞いて、でその理性と感性を、ね、うまく握手させるというね、
で
それを経験するというね、それも楽しみながらね。
そうですね、
だから科学の世界でも言えるのは、こう理性ばっかりこう進んでしまってね、感性をなくしちゃってるというね、そんなこともあるやろうし、いろんなその科学技術がすごく進んでることを、あたかも人間がこう良くなったみたいにね、それもちょっと危ないなという ね、
まあ、化粧品でも自然に近い化粧品ですよね。まあ老子の人のね、常在水の如しみたいなね、自然流でね、
そんな風な生き方をですね、はい、これからも私は、心がけたいなと、思っています。そういう意味ではですね、お二人と付き合うっていうことが非常に大切なこと
です。そうですね、月1回ね、月初めの、はい、シンクタンクジャーラのトリトリオ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。